障害学習ナンバー538、香り高い文化の町、発行下諏訪町教育委員会、編集障害学習編集委員会、郵便番号 393-8501、 長野県諏訪郡下諏訪町4611-40、下諏訪総合文化センター内、電話 0266-27-1111、 内線 718、 ファックス 0266-28-0131、 E メール syougai@town.shimosuwa.lg.jp。 障害学習コンテンツ、文館活動この1年、広場、町立図書館のおすすめ本コーナー、3月の声、コンテンツ終わり。文館活動この1年、1年間の文館活動を振り返って、さまざまな活動の一端を紹介します。第1句、しめ縄作り講習会。文館長、小林茂雄。第1句文館では、12月2日日曜日に、例年行っているしめ縄、締め飾り講習会を開催しました。毎年12月の第1週をめどに行っています。今年は大人、子ども合わせて約130名に参加していただきました。区民の経験者の方を指導員として、初級、中級、上級と分かれてご指導いただきました。わらを区民の方、また知り合いより調達して、約350から400ぐらいの束を用意しました。事前に役員等でわらすきをしておき、あとは個々にわらすきをして、わらの感触を自分の手のひらで確かめながら酔っていき、締め飾りを作りました。指導員の方も高齢化しているため、若い方に引き継いでもらいたいという話もありますが、若い方を指導していただくためにも、先輩方にはまだまだ頑張っていただかねばと感じた講習会でした。それぞれに藁を酔って締め縄作りをしている様子が2枚の写真に掲載されています。写真終わり。第2句、区内施設探訪。文館長、丸山修司。歴史や文化的な多くの施設を有する2区ですが、区民がそのような施設にあまり訪れていないという声があり、年度始めの事業として区内施設探訪を行いました。最初に訪れた下諏訪今昔館おいでやでは、展示室やシアターで飛鳥時代から現代までの下諏訪町や御柱の歴史を学びました。次に、矢野屋では、専門研究員の小口徹先生より、黒曜石の種類によるニーズの違いについて、同じく宿場街道資料館では、江戸時代の貴重な資料を見せていただき、宿場町の当時の様子を大変わかりやすく説明していただきました。考察場跡地と今井邦子文学館も見学し、地元の魅力に改めて触れることができました。展示室、考察場跡地で説明を受けている写真が2枚掲載されています。写真終わり。第3句、締め飾り作り講習会。文館長、諏訪俊和。今年の締め飾り作り講習会は、例年お世話になっている小口金吾様、吉彦様、広瀬町を講師に迎えて12月16日に青雲館で行われました。 講習のテーマは、わらの文化を時代につなぎながら、手作りの締め飾りで正月を迎える準備をしようとするもので、第三区文館としては年中行事の一つであります。初心者やまだ習熟できていない参加者の数組を含めて、約30名、25組の参加者を得て、講師から冒頭に締め飾り作りの基本的な技術についての説明を受け、その後制作実技に取り組みました。制作の主たるものは玄関飾りで、従来型のものはもちろん、講師から紹介された新型の玄関飾りや輪締め、神棚飾りを制作する参加者もありました。写真は講師に基本的な説明を受けているものと、もう一枚、実際に玄関飾りを作っている様子の2枚が掲載されています。第4区、歴史講座事業について。文館長、土田正春。平成30年のお船祭りのお統合が下諏訪町で、第4区も下社のお膝元の地区の一つであるため、文館で歴史講座を6月15日に開催しました。歴史に関心のある幅広い年齢層の男女区民の皆さんに数多くお集まりいただきました。歴史講座の内容は、お船祭りの歴史として、講師に下諏訪町立博物館赤彦記念館館長の宮坂清先生をお迎えし、お船祭りは先座祭、下社の発生と先座の意味、古代からの春と冬、旧三佐山、春宮、秋宮のトライアングル、お船は本当に船かの項目について、さまざまな方々の考えを分かりやすく解説いただき、聞き入っていました。質問も活発に多く出され、歴史への関心の深さを再認識しました。今後も講座事業の一つの指針となることと考えます。写真は宮坂清先生の講演と、ビデオを見ながら説明を受ける区民の皆さんの写真です。写真終わり。第5区、ピッツァ作りを楽しむ会と史跡紹介。文館長、長崎博史。今年度は、子どもから大人まで幅広い年齢層に参加していただける催しを企画しました。諏訪市中洲にて、ピッツァ店、サンタローザを営む滝沢様ご夫妻を講師に招き、津島神社前屋内にて、ピッツァの生地を伸ばし、好みの具材をトッピングし、焼き釜を搭載した車両を使い、その場で焼いてもらいました。参加者のほとんどが初めての体験で、自分で作ったピッツァの味に満足した様子でした。史跡紹介は、区内にある史跡を知ってもらい、いつかは区内の史跡巡りツアーを企画したいという思いでスタートしました。まずはその準備段階として、小学生に協力をいただき、区内史跡紹介ビデオの制作に取り組みました。出来上がったビデオは、高木区文化祭にて上映し、区内の史跡も再認識されたことと思います。小学校にも同じビデオをお届けし、区内の子どもたちの活躍が紹介されたと思います。写真が2枚掲載されています。1枚は出来上がったピッツァを持つ子どもの写真、もう1枚はビデオ制作風景です。写真終わり。第6区、区民ボーリング大会。文館長、小松忠。10月21日日曜日、スポルト岡谷で総勢40名の参加をいただき、ボーリング大会を開催しました。大人から児童の皆さんまで各レーンに分かれ、自分に合った球を選んで最初に練習をやり、その後本番に入りました。各レーンで ハイスコアを目指し楽しんでいる区民の皆さんの姿を見ることができました。交流も深まり、皆さんの笑い声やストライクが出るとレーンの仲間の方々とタッチなどする姿が印象的でした。大会終了後、成績発表があり、上位入賞者に景品授与があり、参加者全員に参加賞を配り、皆さんそれぞれ大いに楽しまれたのではと思います。そしてボーリング大会が区民の親睦と体力増進につながったのではないかと思います。これからも大会を区民のスポーツと位置づけ、続けてもらいたいと思います。写真はボーリング大会の様子が2枚掲載されています。第7区、熊野神社例大祭前夜祭。文館長、古田俊彦。秋も深まった10月の最終土曜日、夜、東山田公民館の2階の広間は多くの方でいっぱいになりました。約280名、毎年恒例の熊野神社例大祭前夜祭の開催です。各団体の皆様に育成会の歌、戸川保育園年長さんによるダンス、7区消防委員によるラッパ演奏、子ども木あり、雅楽と様々なジャンルの演目を披露していただきました。また八代中学校吹奏楽部に出演いただき、元気の出る曲で手拍子と歌声で会場が一体となって盛り上がりました。出演団体の皆様の日々の練習の成果に、子どもからお年寄りまで楽しんでいただけたと思います。抽選会でも多くの方に参加いただき、一喜一憂した楽しいひとときを過ごせました。写真は雅楽や舞台の出し物を楽しむ区民の様子が2枚掲載されています。第8区、区民納涼祭。文館長、渡辺淳一。八代東町では毎年8月の第1週土曜日に納涼祭を開催しています。今年度は1週間遅くの開催となりましたが、例年と変わりなく多くの区民の方々に参加していただけました。納涼祭は文化部が主体となって企画から運営まで行います。部長中心に昨年の反省点の改善や公民館メンバーからのアイデアを取り入れながら、区民の皆さんが楽しんでいただけるように新しく企画をしています。今年度は区の協力のもと、自作のコンロ作成を、子どもにはすっきりとした飲み物を、男性にはスタミナがつくものを、女性には甘いお酒を新しく用意しました。新しい企画は区民の皆さんに知っていただけるよう、公民館の広報誌に記載して配布しています。納涼祭の当日には、美味しかったよ、ありがとう、また来年も楽しい納涼祭を頼むね、などの声をいただきました。今後も区民の皆さんが多く参加され、良い交流の場となるように、公民館メンバーも楽しく活動していきます。納涼祭の写真が1枚掲載されています。第9区、新事業に挑んだ2018年、文館長、よそい秀春。今年は3種類の新事業に挑んだ年になりました。それらは、体操、かっこ、楽々体操教室、かっことじ、ボーリング大会の春と冬の2回開催、星ヶ丘旧跡の講演会、仮称2月予定、かっことじの3種類です。この変化の背景には、やはり高齢化があります。星ヶ丘は下諏訪町でも高齢化が進んでいる地区で、物より健康、ハードなスポーツは無理、知的好奇心が事業化のポイントになりました。体操、楽々体操教室 は従来行ってきた手芸教室の代わりに婦人部が実施した事業です。またソフトボールの代わりに出席者の多いボーリング大会を2回開催としました。どちらも大勢の参加がありほっとしました。また区の歴史は浅く旧跡を知らない区民も多いので町内の有識者に講演をお願いしています。町内の美大生にパンフレットの挿絵を書いていただき2月に実施予定です。写真は椅子に座っての楽々体操とボーリング大会の2枚掲載されています。第10区区内の史跡巡り。文館長伊藤康政。今年10区では区民の皆さんに区の歴史について知ってもらおうと考え、区内の史跡と10区に鎮座される若宮神社について皆で勉強しました。史跡の勉強会は6月23日の土曜日に講師の先生のもとピクニック形式で行いました。区民の皆様の関心も高く、小学校低学年から80代まで約90名の出席をいただき、10区の史跡、特に国道より山側の行進の碑、力石、村の辻、伊勢宮社跡、六地蔵尊、若宮神社、鎌倉街道、一里塚を楽しく巡りました。途中から雨が降ってきたのが残念でした。史跡巡りの後、7月15日には若宮神社について、同神社宮司の宮坂清さんを招き、2時間ほど若宮神社と古事記について講話をしていただきました。約70名の出席があり、大変有意義な会となりました。改めて区民の皆さんの関心の高さに驚きました。史跡巡りと勉強会に集まった大勢の区民の皆さんの写真が掲載されています。下諏訪町豆知識。知ってる？下諏訪町にある小字括弧町括弧閉じ名。今年度町制125周年を迎えた下諏訪町。町が全部で10区に分かれているのは皆さんご存知だと思いますが、その区をさらに細分化する形で小字名、町名があります。この町名は数え方にもよりますが、現在70以上もあります。町制施行以来変わらない町がある一方で、さまざまな事由で統廃合された町もあります。お隣の区にはどんな町があるか調べてみるのも一興ですね。ちなみに今回は町制施行以来存在する1区2区の町名を挙げてみたいと思います。第1区東町かっこ上中1中2下かっこ閉じ中町大門かっこ1から3かっこ閉じ田中町八木町かっこ1から3かっこ閉じ桜町緑町第2区辰町かっこ1部2部かっこ閉じ小湯の上かっこ1部2部かっこ閉じ横町木下湯田町湯田中町新町、括弧、上、下、括弧閉じ、三田町、塚田町。町の小字、町名はこれからも随時掲載していきます。諏訪湖博物館の3月の休館日は、4日、11日、18日、22日、25日です。下諏訪総合文化センターホールの3月の休館日は5日、12日、19日、22日、26日です。 下諏訪体育館の3月の休館日は5日、12日、19日、22日、26日です。下諏訪町立図書館の3月の休館日は1日、4日、11日、18日、22日、25日です。広場、登校、大変ということ。富士見町、高木町へ。時代の流れという言葉とともに、今、いくつかの団体が衰退や解散の危機を迎えているといい、その原因や多くの関係者に思いを馳せるこの頃です。私の属する古い団体も試行錯誤を繰り返した中で、旧役員の登場や兼任で何とか名脈を保っています。今回、たまたま重ねてこの職責を担うことになったのは、継続か解散かの究極の選択を迫られたとき、自分が追うことで少しでも会をつなぐことができるのなら、微力を尽くそうと覚悟した結果でした。以来、大変、大変の声を聞く中で、一番大切なのは、むしろ進めていこうとする核となるもののありようではないかと思うようになりました。もろもろが現在のような状況に至ったのは、まずどの会にもそれぞれに歴史や意義があり、事業がある中で、会の趣旨そのものが時代とともに変わり、人々の思いも変わってきたことが基本にあるのではないかと思われます。加えて価値観の多様化や個人主義、人間関係が希薄になり、誰もが先の不安を抱える中で、高齢化や病気など多くの人が本当に大変で、それも実際無理からぬこととも考えられます。けれども一方で、会の活動はその一つ一つに意味があり、長い間に淘汰された大切なものが残っています。また、会の持つ社会性の観点からは、地域や行政との関わりの中で簡単になくせないものも多く、私はそれを何でも大変と取らず、むしろできるだけ応えて協力することが必要とさえ思うようになりました。結局、何とか継続していくには、周りを受容しつつ協調していくしかありません。それに視点を変えれば、この大変病には新たな出会いがあり、学習があり、役得がありで、むしろ楽しいことの方が多いのです。本当の大変さは、この大きなうねりの中で、多くの異なった意見を汲み取りまとめていくとともに、会の現状を知り、先を見据えて、その時がいつかを見極めることではないかと思います。人間、一人では生きられない。公助、共助、自助という言葉もある。ともかく、今は会が存在していて、仲間がいるという事実を大切に考えて、自分のできることを地道にしてゆくほかありません。昔話の浦島太郎は、玉手箱を開け、白髪になっておしまい。けれどこの私は、その責任や愛着から、白髪になっても、ただただ今を精一杯頑張っていこうと思います。まとめるの、意味幾度か反数す。人の心の定かならずに、町立図書館のおすすめ本コーナー。岡谷製紙王国記、信州の寒村に起きた奇跡。市川和夫著、あざみ書房。製紙業で糸を取る人を女工と呼んではいませんか。本来は工女と呼ばれていました。しかし女工愛し、ああ、野麦峠がベストセラーになる中で、女工という名が広まり、同時に厳しい労働条件の下で、資本家に搾取され、かわいそうな少女たちというイメージが、この言葉につきまとうようになります。 しかし本当にそうだったのでしょうか。本書は岡谷製紙の歴史を体系的にまとめる中で、工女の果たした役割の大きさを示し、工女は自分の仕事に誇りを持っており、家族経営の工場主は技術を持った工女を大切にした事例をたくさん紹介しています。また、本書で紹介されているシャール・サンドラ氏の論文、女工愛し、言説についてのもう一つの視点、戦前日本における女性製紙労働者の生活世界はインターネットでも読むことができ、インターネット環境をお持ちでない方は図書館で見ることができます。図書館には前室の女工愛し、ああ野麦峠も所蔵しており、借りることができますので、読み比べてみることをお勧めします。本は書かれた時代の制約を受けて生み出されます。そして時間の検証を受けながら、新たな歴史的視点を育み、新しい見地の本を誕生させます。参考文献、女工愛し、細井脇蔵著、岩波書店。3月の声。うぐいすが鳴いて桜の開く頃、待てずに走る和菓子の老舗。うぐいす餅、桜餅、一つずつ包んでいただけますか？はい。気の毒に、この男の人、一緒に食べてくれる女性もいないのかしらね。お一つずつですよね。今、訳あって単身この地にいるんですよ。相手のいぶかしげな脳内活動を感知し、苦し紛れに先手を打つ。そうそう、うぐいす餅は一足二足早く店に出て、あっという間になくなるから、店に入る前にあるかどうか確かめること。両方揃わないと、ささやかな儀式が始まらない。体全体で春の到来を感じ取るという。あんものに目がない。少年時代は、あんみつ和歌と呼ばれ、長じては、男のおばさんとなる。誤解されると嫌なので、一言。酒も大好き。で、強い。高齢の地、諏訪では、うぐいすが鳴き、桜が咲き始めるのは4月下旬。待てないではないか。一時も早く旬を感じたくて、和菓子屋さんに走る。店内には季節の風雅というものが充満している。本当は5個ずつ買って食べたい。職人さんが食べる人の身になって作ってくれるぬくもりがうぐいす餅、桜餅の中に込められている。残念ながら昨今和菓子屋さんもめっきり少なくなり、淡い切なさを覚える。植松正弘。以上で生涯学習を終わります。